本日私たちにくださる神様の御言葉はエフェソ書2章1節から何節です。さてあなた方は先には自分の罪かつ罪によって死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの世の習わしに従い空中の剣を持つ君、すなわち不従順の子からの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆かつては彼らの中にいて肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。しかるに憐れみに富む神は私たちを愛してくださったその大きな愛をもって罪過によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来るべき永遠に示すためであった。アーメン。イスラエルの子孫たちはヨセフによってエジプトへ移住し、そこで生活していました。しかしヨセフが亡くなった後、ある時点から彼らはエジプトの奴隷となりました。それにもかかわらず、イスラエルの子孫の数は急速に増えていきました。そこでエジプトのファラオは、イスラエルの家に男児が生まれたなら、ナイル川に投げ込むように命じました。そんな時代にモーセは誕生しました。それにもかかわらず、モーセはファラオの王女の養子となりました。これは神様の摂理であり、御業でした。しかし、モーセは、乳母となった生みの母のもとでヘブライ人として育ちました。彼が40歳になった時、自分の同胞であるヘブライ人がエジプト人に虐げられているのを目にしました。そこで彼は密かにエジプト人を殺し、その遺体を砂の中に隠しました。しかしそのことが発覚し、モーセはもはやエジプトの宮廷にとどまることができず、ミディアンの荒野へと逃れました。そこで彼は結婚し、義父の羊を飼いながら40年間を過ごしました。神様はモーセが80歳になった時、彼を召されました。その時、実に不思議な光景がありました。芝の茂みに火が燃え移ったのに、その芝は燃え尽きることがなかったのです。芝の茂みとは、1メートルほどの低木で、しばしば薪として用いられるものでした。中東の乾燥した気候では、木々の摩擦によって自然発火することも時折ありました。モーセは最初、それを日常の出来事として受け止めたことでしょう。しかし何かがおかしいと感じました。芝に火がつけばすぐに灰になるはずなのに、まるで芯があるかのように燃え続けていたからです。そこでモーセは戻って確かめました。その時神様はモーセよと彼を呼ばれました。神様がモーセの名を呼ばれたのは、すでに彼をよく知っておられたことを意味しています。彼がどのような存在であるのか、エジプトの宮廷での40年間をどのように過ごしたのか、そして過ぎた40年間をミディアンでどのように生き抜いたのかをすべてご存知だったのです。神がなぜモーセを尋ねられたのか、次のように語られました。出エジプト記3章7節から10節です。主はまた言われた。私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また追いつかう者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。私は彼らの苦しみを知っている。私は下って彼らをエジプト人の手から救い出し、これをかの地から導き上って良い広い地、乳と蜜の流れる地、すなわちカナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに至らせようとしている。今イスラエルの人々の叫びが私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを 虐げるその虐げを見た。さあ、私はあなたをパロに使わして私の民、イスラエルの人々をエジプトから導き出させよう。この御言葉に出てくる動詞、苦しみを見て、叫びを聞いて、痛みを知って、下っていき、救い出し、導き出し、連れて行こう、行け、見たので、ファラオの元に使わし、導き出すの主体はすべて主なる神、自身です。イスラエルの子らの出エジプトは、神様が始め、神様が進め、神様が完成されました。この御言葉において、動詞の主体が主なる神であることも重要ですが、それ以上に大切なのは、神様がイスラエルの子らを自分の民と、私の民と呼ばれたことです。彼らは約400年間、エジプトで奴隷として生きてきました。そして彼らがエジプトに住むようになった出発点となった人物はヨセフでした。2020年はイギリスの移民である正教徒、いわゆるピリグリムファーザーズがメイフラワー号に乗ってアメリカへ移住してからちょうど400年の年でした。102人の正教徒は、乗組員も含みますが、イギリス国教会との対立や宗教迫害を逃れ、信仰の自由を求めて旅立ち、66日後にアメリカへ到着しました。しかし今、現在のアメリカ人の多くは、メイフラワー号がいつアメリカに到着したのかを知らないかもしれませんし、その正教徒たちが誰であったのかを知る人はさらに少ないでしょう。同じようにイスラエルの子らも400年間の奴隷生活の中で、ただ現実の苦しみに嘆くばかりで、ジョセフが誰であったのかを知る者はごくわずかであり、神様の存在や神様の約束を知る者はさらに少なかったのです。しかし神様は彼らを忘れず、ご自身の時が来るとイスラエルの子らを私の民と呼び、彼らを呼び出されました。私たちが信じる神様は石や木で作られた人間の彫刻ではありません。神様は私たちが霊的に死んで世俗の価値観や空中の権威を持つ者、肉の欲望に従って生きていた時に私たちを死から救い出し永遠の命を与えてくださったお方です。イエス様はガリラヤ湖の北に位置するカペナウムで、中風によって苦しみながら死にかけていたある百人隊長のしもべを直接会うことなく、御言葉だけで癒されました。そしてカペナウムから直線距離で約40km離れたガリラヤ湖の南西に位置するナインという町へ向かわれました。ナインはイエス様が育たれたナザレからそれほど遠くない場所にありました。イエス様の後ろには弟子たちと少なからぬ人々が同行していました。彼らはおそらくイエス様が百人隊長のしもべを直接見ずに癒されたという噂を聞いた人々だったでしょう。ところがイエス様とその後に従う群衆がナインに近づいた時、もう一つの群れに出会うことになりました。ルカの福音書7章12節と13節です。町の門に近づかれると、ちょうどあるヤモメにとって一人息子であった者が死んだので葬りに出すところであった。大勢の町の人たちがその母に付き添っていた。主はこの婦人を見て深い同情を寄せられ、泣かないでいなさいと言われた。その群衆は葬儀の行列でした。これは非常に対照的な場面です。イエス様の弟子たちとその後に従う人々は、中風の病人を癒された後であり、大いに意気揚々としていたことでしょう。しかし彼らが出会った葬列の主役はある家の一人息子であり、その母親はヤモメでした。 当時ヤモメは法律的に何の保護も受けられない立場にある人々の一人でした。そのため旧約聖書で貧しい人々について語る際には常に孤児、ヤモメ、寄留者が登場します。イエス様は一人息子を失った女性を深く憐れみ、強い同情の念を抱かれました。特に哀れに思うという言葉はギリシャ語でシュプランクニゾマイといい、この言葉は人間の内臓を指す言葉から由来しています。この単語は福音書の中に頻繁に登場しますが、人間が人間に対して使ったことは一度もなく、イエス様が人々に対して抱かれた感情を表現する際にのみ用いられています。つまりこれは人が病院や葬儀場で感じる感情をはるかに超えるものです。イエス様はその女性をご覧になった時、単なる人間的な感情をはるかに超えた深い憐れみと共感、そして痛みを抱かれたのです。イエス様は若者の遺体が納められた棺に手を触れられました。民数記19章によると、遺体やその棺または遺体に触れた衣服に手を触れると1週間の間汚れたものとみなされ、清められるには複雑な儀式を経る必要がありました。しかしイエス様はそのことを気にされることもなく棺に手を触れられました。イエス様は一人息子を失ったヤモメに対する憐れみの心を単なる言葉だけで終わらせることなく、実際に行動で示されたんです。そしてその若者を生き返らせ、起き上がらせました。この話で死んだ若者は有限の存在であり、神様のない人生、神様に背を向けて歩んで死んだ人間を象徴しています。一方、主の手と御言葉は何事も生かし、命の力を与える主の力を象徴しています。私たちの人生、何かが死んだ状態となり何の力も発揮できないようなことがあっても、主が憐れんでくださり、主の手が触れれば、また主が呼んでくだされば、再び命を得て新たに生まれ変われるのです。真理を知らず虚しいものに人生を費やしている人も、主の手が触れればその人生は新しくなります。私たち皆がそのような例です。反目と嫉妬で死んだ人間関係でも、主の慰めを体験すれば愛と理解の関係に生まれ変わります。生きる意味を感じられず、何のために生きるべきかわからない人生が、主の触れられた時に、自分の生きている今がどれほど貴重で、毎日生きることがどれほど素晴らしいことなのかを確かめることができるのです。今日の本文も、神様の憐れみが私たちを生かしてくださったと語っています。1節から3節です。さて、あなた方は先には自分の罪かと罪によって死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの世の習わしに従い空中の権を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆かつては彼らの中にいて、肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。私たちはもともと私たちの過ちと罪の中で、そして私たちの過ちと罪によって死んでいたと書かれています。神様の前で過ちと罪によって霊的に死んだ存在は、この世の風潮や空中の支配者、そして肉体の欲望に従っていきます。このような人々は不従順の子供たちと呼ばれます。しかし不従順の娘たちや不従順の息子 従順の息子、従順の娘というものがあるわけではありません。怒りの子供たちも同様です。何々の子、何々の人という表現は、特定の事実や状況に強く支配されている人々の状態を擬人化して習字的に表現したものです。不従順の子供たちは従わずに生きる人々、神様に背いて神様が命じたことを何もしない人々を意味します。また怒りの子供たちは神様の怒りを受けざるを得ない人々、神様が怒りを示す行いをしている人々という意味です。イザヤ書53章にも何々の人という表現があります。イザヤ書53章はイエス様が受けられる苦難を予言しています。そのためその込み出しは苦しむしもべです。3節には彼は多くの苦しみを受けたとありますが、ヘブライ語の聖書そのままに翻訳すると、彼は悲しみの人であったとなります。使徒パウロはもともと世の中の人々、異邦人は不従順の子供たちであり、ユダヤ人は怒りの子供たちであると言っています。異邦人とユダヤ人は神様のない生活を送り、神様に背を向けて生きていた点では本質的には異なりません。聖書で語られる神様は愛そのものであり、人々が滅びることのないように一人子を送るほどに人々を愛してくださる方です。また神様は怒りを抱く方であり、裁きを行う方でもあります。聖書は両方の側面を語っています。もし私たちがそのうちの一方だけを知り、それが全てだと思うなら、私たちの神様についての理解は片手落ちのものとなります。また聖書に対する知識も片手落ちのものとなるでしょう。人がもともと不従順と怒りの子供たちであったという事実を知ることは2つの面で重要です。第一に、それは自分にとって重要です。自分がもともと霊的に死んでおり、神様の怒りと裁きを受けて永遠の刑罰を受ける存在であったことを知り認めるなら、神様のことなり永遠の命を享受する存在となったことがどれほど貴重なことであるかを理解することができます。死刑囚が恩赦を受けて自由な身になることと、20日間の拘留を避けて3日間で釈放され自由の身になることは決して同じ重さではありません。死刑囚から自由の身になった人が感じる感激は、交流から解放された人の感激とは比較にならないほど大きいでしょう。ルカの福音書7章にはイエス様がシモンというパリサイ人の家に食事の招待を受けて行かれた出来事が記されています。その時招待されていない罪を犯した女性が突然現れるという異例の出来事が起こりました。聖書学者の多くは罪を犯した女性を売春婦と解釈しています。パリサイ人は当時義にかなった生活をしているとみなされていた代表的な人物でしたが、その家に罪を犯した女性が現れたのです。ですがその女性がパリサイ人の家に入ったことも驚きであり、困惑する出来事でしたが、さらにその場にいた人々を困惑させたのはイエス様の態度でした。イエス様はその女性が後ろに立っていたにもかかわらず、その女性を制止したり物理的に拒否するような言動や行動を一切されませんでした。罪を犯した女性、もし彼女が売春婦だったのであれば、人々から尊敬されていたパリサイ人の家に来ることは簡単ではなかったでしょう。 それ以来彼女は堂々とイエス様の前に立つことができず、イエス様の後ろに回り足元に立ったのです。彼女は、この女性は以前イエス様に出会ったことがあり、イエス様が彼女を単なる罪を犯したものとしてではなく、救われるべきものとして見てくださったことに感動していたと考えられます。そのため彼女はイエス様に再び会うことを決意し、非難されることはもちろん、危険を犯してまでパリサイ人の家に入ったのです。当時ユダヤ人は食事を座って取ることがなく、ほとんど横になって食べていました。通常左手で体を支え、腕が痛くならないように脇の下に枕のようなものを置いて右手で食べていました。そして足を後ろに組んでいました。その女性は最初、食事の雰囲気を壊さないようにイエス様の後ろに近づき、足元に立ちました。いつからかは分かりませんが、その女性の目から涙が流れていました。彼女が家に入った時から始まったのか、またはイエス様と目が合った時に始まったのかは分かりませんが、彼女は流れる涙を抑えることができませんでした。止めることができない涙はイエス様の足を洗うほどに流れました。そしてその髪の毛でその足を拭きました。その後彼女は持ってきた香油をその足に注ぎました。その時イエス様を招いたパリサイ人は、もしイエス様が預言者なら、この女性がどんな人物であるかを知っているはずだ。そうしたら黙っていられないはずだ、とつぶやきました。そこにいた人々も同様に考えていました。その時イエス様はこうおっしゃいました。ルカの福音書7章40節から42節です。そこでイエスは彼に向かって言われた。シモン、あなたに言うことがある。彼は、先生、おっしゃってください、と言った。イエスが言われた。ある金貸しに金を借りた人が2人いたが、1人は500デナリ、もう1人は50デナリを借りていた。ところが返すことができなかったので、彼は2人とも許してやった。この2人のうちでどちらが彼を多く愛するだろうか。大べきデナリオンは、今日の2年分の年収に、今日の2年分の年収に相当し、50デナリオンは2ヶ月分の給与に相当します。イエス様は、ある人は2年分の年収を借り、もう一人は2ヶ月分の給料を借りていたが、2人とも返せなかったので、貸し主は2人ともその借金を免除した。では2人のうちどちらがもっと貸し、どちらがより貸し主を愛するだろうか、と尋ねました。するとシモンは、たくさん免除された人だと思います、と答えました。するとイエス様は、それであなたに言うが、この女は多く愛したから、その多くの罪は許されているのである。少しだけ許されたものは少しだけしか愛さない、と言われました。私たち自身が罪人であり、神様の怒りの対象であったことを深く認識すればするほど、神様の愛がより深く心に刻まれ、主が私たちをあがなってくださったことにさらに感謝し、共に歩む聖霊に感動するようになります。人々がもともと不従順の子と怒りの子供であったという事実を知ることは、二つの点で重要だと述べましたが、二つ目は福音を伝える手段としても重要です。世の中の人々は、神様の怒りと神様の裁きがあることを知らず、イエス・キリストが必要であるということも知りません。私たちが神様の国の民、救われた神の子供であることを心から信じているなら、信じていない人々について胸が痛む思いを持たざるを得ません。私たちの教会では、総動員伝道手術や不信者伝道大会のようなイベントは行いません。その理由は、福 音を伝える最も優れた手段は、私たちの言葉やイベント的な行事ではなく、私たちクリスチャンの生き方であると信じているからです。私たちの誠実な生き方こそが、福音を伝える最良の手段です。それでも、私たちの教会では秋に信じていない家族を招待する家族招待の夜を開催します。クリスチャンであり、救われた神様の子供である私たちは、まだ福音を知らない人々、特に家族について痛ましい思いと抑えきれない思いを持っています。それでも、他の人に福音を伝えるよりも、むしろ家族に福音を伝える言葉が簡単に出てこないことがあります。そのためその思いを理解し、教会が代わりに家族に福音を伝え、彼が主を個人的な救い主として受け入れることを学ぶのです。私たちはもともと不従順の子供であり、怒りの子供で、神様の怒りのもとにいるしかありませんでしたが、そこからどうやって逃れられるようになったのか、このように言っています。本文の4節、5節がこのように明かししています。しかるに、憐れみに富む神は、私たちを愛してくださった、その大きな愛をもって、罪禍によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。私たちが使っている聖書には欠けている部分がありますが、ギリシャ語聖書には逆説の接続詞でがあります。したがって、しかし憐れに豊かな神かと表現する方がより適切です。そしてエフェソの信徒への手紙2章では、時間を示す副詞として以前とその後が完全に異なったことを強調しています。後半部を見ると11節では、以前には肉によれば異邦人であって無活霊のものと呼ばれており、12節ではその当時はキリストを知らず神もないものであったと述べています。しかし13節では、今ではキリストの血によって近いものとなったと言い、その当時と今を対照的に表現しています。前半も似ています。2節では、かつてはこの世の習わしに従いと言い、3節ではかつては他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であったと言っています。そのため4節の前に今やという言葉を付け加えると、つまりしかし今や憐み豊かな神様がというと、本文の意味が非常に明確になります。またエフェソの信徒への手紙2章1節から3節では、主語のない文が続き、最終的にしかし神がという主語が登場します。絶望的な人間の状態と憐れみの神様が対照的に描かれています。しかし神が、しかし今や神が、しかし今や憐れみの豊かな神がという表現は、キリスト教信仰の真髄を表しているとも言えます。イスラエルの子孫はエジプトで400年間も奴隷生活をしていました。そのため彼らにとって生きるとは言い難かったのです。自由に関して言えば死んでいたのです。しかし憐れみ豊かな神がモーセを呼び、彼を通してイスラエルの子孫を出エジプトさせ、カナンの地へと導かれました。ナインの町に住んでいたある未亡人は息子を失いました。他に子供もおらず、夫もいないため、他の子供を産むこともありませんでした。彼女は全く希望を持っていませんでした。希望に関して言えば死んでいたのです。しかし憐れみ豊かなイエスが、その未亡人の息子の肝に手を触れ、息子を生き返らせました。私たちは過ちと罪の中で死んでいた存在でした。その時、私たちはこの世の流れ、世俗的な価値観に従って生き、空中の権威を持つ者に従っていました。その結果、神様のいない人生、神様に背を向けた道を歩み、私たちの生き方は不従順そのものでした。 また私たちは肉の欲望に従い、もっと多くのもの、より大きなもの、より高いものを手に入れようと貪り、本能のままに生き、節制することもなく、それが欲望であることさえ気づきませんでした。傷ついた感情に押しつぶされ、自分を大きく見せることに執着し、霊的にも巧妙に欲望を追い求めていました。そのため私たちは本来、神様の怒りの対象として永遠の終止符を打たれるしかない存在でした。しかし、神様が、憐れみ豊かな神様が介入してくださったことによって、私たちは神様の愛の対象となり、神様の子供とされ、神様の国の民となり、神様と共に、神様に向かう人生を歩むことができるようになりました。今日は主の降誕を記念し、再び来られることを待ち望む大降節の第四主日です。憐れみ豊かな神様が、罪と過ちによって死んでいた私たちを生かすために、一人子でをこの地に送ってくださいました。幼子、御子なるイエス様が、お生まれになった日、神の御使いが野で羊を守っていた羊飼いたちに現れ、このように告げました。ルカ書2章の10節から11節です。御使いは言った。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日、ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主なるキリストである。天使は幼子イエスの誕生をすべての民に及ぶ大いなる喜びの良き知らせであると言いました。大いなると訳されているギリシャ語メガスは非常に大きい、計り知れないほど偉大であるという意味です。イエス様のご誕生がすべての民にとって大いなる喜びとなるのは、単に一人の赤子が生まれるからではなく、そのお方が私たちを罪と過ちから永遠に救うために来られたからです。幼子イエスがおいでになること以上に大いなる喜びの知らせはありません。たとえ失敗や落胆、挫折の影が多く深く覆っているとしても、そこにイエス・キリストが共におられるなら喜びがあります。またたとえ死の谷のような場所や絶望に満ちた状況の中であっても、そこにイエス・キリストが共におられるなら永遠の希望があります。なぜならイエス・キリストこそが永遠の命であり希望そのものだからです。私たち皆で、しかし憐れみに富んでおられる神様に向かって心の窓を開きましょう。そしてこの地に来られる幼子イエスを私たちの人生の中心にお迎えしましょう。神様の豊かな憐れみを身にまとい、神様に向かって心の窓を開く人の人生は決して意味のないものや無価値なものにはなり得ません。主のうちにあり、主と共に生きる人生は年ごとにその意味が新たにされていきます。だからこそ、そのような私たちにとって迎える大降節とクリスマスは、いつも命と希望の祝いの時となるのです。お祈りいたしましょう。憐れみに富んでおられる天の父なる神様、イスラエルの民はエジプトで400年間奴隷として生き、自由に関しては死んだも同然の状態でした。しかし憐れみに富んでおられる神様は、彼らの先祖と結ばれた契約を覚え、彼らをエジプトから脱出させ、カナンの地へと導いてくださいました。ナインの町に住んでいたヤモメは一人息子を亡くし、もはや希望を持つことができませんでした。しかし憐れみに富んでおられる主は、その青年の肝に手を触れ、彼を生き返らせてくださいました。こうして彼女は永遠の主と出会うことができたのです。 私たちの人生を振り返ると、私たちもまた罪と過ちの中で死んでおり、そのためにこの世の流れに従い、空中の権威を持つ者に従って生きていました。特に私たちの内にある肉の欲望のために、目に見えるものが全てであるかのように考え、神様にを背にして歩むこともありました。しかし全てを覆される憐れみに富んでおられる神様によって、私たちはかつては異なる新しい人生を生きることができるようになりました。この恵みに心から感謝します。また本日対抗節第4手術を迎えられたことを感謝いたします。どうか憐れみに富んでおられる神様の大いなる愛を受けた者としてふさわしく生きことができますように。幼子イエスのご誕生が全ての人々にとって大きな喜びの知らせであったように、イエスキリストのいない人生には本質的な喜び、永遠の喜びがないことを忘れないようにしてください。私たちが常に主に向かって心の窓を開き続けることで、私たちの人生の意味が日々新たにされ、対抗節とクリスマスが単なる年中行事ではなく、命と希望の祝祭となりますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。